今日はエペソ書から主の御心を悟るという題でお話をしたいと思います。本日読んでいただきました御言葉の冒頭の言葉は、ですから自分がどのように歩んでいるかあなた方は細かく注意を払いなさい、そういう言葉でした。自分がどのように歩んでいるのか細かく注意を払うことの大切さがここで教えられているということがわかります。皆さんいかがでしょうか。自分がどのように歩んでいるのか注意を払うという習慣が皆さんのうちにあるでしょうか。しかも細かく注意を払うということは果たしてあるでしょうか。6月が終わり7月になりましたけれども、6月1ヶ月の歩みを振り返りながら、私たちが6月の歩みを細かく注意を払ってきたかと言われると、そうでもないということもあるかもしれません。忙しい毎日です。するべきことに追われて気づいたら6月終わってしまった、半年も終わってしまったというそういう感じかもしれません。自らの歩みということを丁寧に味わうということが必ずしも十分ではなくて、なんとなく惰性に流されて生きてしまっているということも私たちには多いかもしれない。しかし聖書は私たちに、私たちの歩みに注意深くあるように教えているということを今日、心に留めたいというふうに思います。しかも細かく細かく注意を払いなさいと聖書において教えられていることを今日は心に留めたいというふうに思います。どうして私たちの歩みに細かく注意を払う必要があるんでしょうか。今日の言葉の冒頭の言葉はですからという言葉ですね。15節の言葉がその前の内容とつながっているということがわかる。ですからというつなぎの言葉であります。この前の箇所でパウロは何を教えていたでしょうか。どんなことを語っていたでしょうか。パウロはこんなことを語っていました。すべてのものが光によって明るみに引き出され、そして明らかにされるものも皆光とされていくということをパウロはその前の箇所で教えていました。神の恵みの光に照らされると、私たちが照らされると、私たちのうちで恥ずかしいと思っていたもの、醜いと思っていたものが引き出されていきます。そしてその引き出されたものがなんと光になってしまうということが、そこで教えられていた神の恵みの力っていうのがどんなに豊かであるかということをここで教えられています。つまり私たちは主にあって光となったということです。そのように8節においてもパウロ教えていました。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。以前は闇でした、でも今は光です。私たちはイエス様を信じることによってこれだけ大きな違いを経験したんです。それは本当に本質的な大きな変化ですということをパウロは教えてきた。ですから私たちは自分の歩みに対して細かく注意を払わなければならないと続いていきます。光とされた私たちの歩みが本当に光としての歩みになっているだろうか、光の子供としての歩みになっているだろうか、もしかしたら光になったはずの私たちが知らないうちに闇にまみれてしまっているようなことはないだろうか。そのように細かく私たちの歩みに注意を払いなさいとここで教えられている。言ってみればその誘惑が、その危険が大きいということだと思いますね。せっかく光にされた私たちがまた闇に逆戻りしてしまうような危険があるからこそ注意しなさいとここで教えられているわけであります。パウロは実はここに至るまで私たちの歩み方について何度か教えてきていました。4章1節では、あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさいというふうに教えていました。召されたその召しにふさわしい歩みをしなさいと、それがそこで教えられていることでした。5章2節では愛のうちに歩みなさいというふうに教えていました。そして8節で、光の子供として歩みなさいというふうに教えてきました。このようにパウロは私たちの信仰者としての歩み方について繰り返し教えてきたということがわかる。そして果たして私たちの信仰者としての歩みは本当に主に召されたものとしての歩みになっているかどうか、愛されているものらしく愛のうちを歩んでいるだろうか、あるいは光の子供としての歩みになっているだろうか、自分がどのように歩んでいるでしょうか。本当に新しくされた私たちが新しいものとしての歩みをしているかどうか注意深く私たちの歩みに注意を払いなさいとここでパウロが教えているわけであります。私たちも考えてみたいと思いますよね。かつて古い人だった私たちが本当に新しい人に変えられた、もはや私たちはかつての私たちでは全然違う、かつては闇だったけど今は光になった、光の子供となった。じゃあ私たちは本当にそういう歩みができているでしょうか。注意深く私たちも自分の歩みを 検討してみる必要があるんじゃないかなというふうに思います。そのことがまずここで教えられているということを心に留めたいというふうに思います。さてパウロは私たちの歩みが本当に召されたものにふさわしい歩みとなるように、また光の子供としての歩みとなるように、次に具体的なアドバイスをここでしてくれております。2つのアドバイスがここに語られております。今日はそれを見ていきたいというふうに思います。15節の後半の言葉ですが、パウロはここでこういうふうに教えています。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさい、悪い時代だからです。ここでこのように教えております。ここで機会を十分に生かしなさいとパウロはここで教えている。これは時を賢く捉えて主のために用いなさいという意味の命令であります。私たちの時間とのふさわしい向き合い方がここで教えられていると考えることができます。1日は24時間、1週間は7日間、1年は365日、これはみんな同じです。誰にでも平等に同じ量の時間が与えられている。その与えられている時間がそれぞれの中でどのように有効に用いられていくのかというのは、全ての人に課せられている課題なんだというふうに思います。一旦過ぎ去った時間は二度と戻ってきません。取り返そうと思っても過ぎていってしまった時間は永久に取り戻すことができないですよね。そして私たちの気持ちとは関係なく、時間はどんどんどんどん過ぎていきます。時が止まってほしい、この時間がいつまでも続いてほしいと時に思うことあるかもしれませんが、そんな私たちの気持ちとは関係なく時間はどんどん過ぎていってしまいますねそしてその時間が過ぎていくということが私たちの中で焦りになってしまうようなこともあるかもしれません。そういう中にあって、私たちがいかに与えられた機会を生かすかというのは、本当に私たちにとってとても大事な課題であるということが言えると思います。そして本当にそれは知恵が必要だなというふうに思います。聖書にも、知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさいと命じられています。ですから機会を十分に生かすためには知恵が必要だということがわかります。ただ聖書が知恵という場合、それは人間の知識の集積としての知恵ではなく、あるいは人間の経験の積み重ねによって勝ち取られた、そういう知恵ではなくて、神とのふさわしい関係によって与えられる知恵、神によって与えられる知恵、それが聖書で教えているところの知恵であります。箴言9章10節というところにこういう言葉が出てきます。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟ることである。主を恐れることが知恵の始めです。聖なること方を知ることは悟ることであると、そのように箴言で教えられております。主を恐れるということが知恵の始めだということ。主を恐れるとはつまり、私たちが神様を神様として覚えるということですよね。そしてその神の権威の前に私たちがひれ伏すということ、そのようなふさわしい神様との関係の中で、私たちがどう生きるべきか、何をするべきかという、その知恵が豊かに与えられていく、神がその知恵を私たちにくださるということが聖書を通して教えられていることです。そういう時に私たちは与えられている時を本当に神様の前で有効に用いることができる、機会を十分に生かすことができるようになるということを、ぜひ私たちは覚えたいというふうに思います。父なる神様との関係によって知恵が豊かに与えられた、そしてその知恵を用いて機会を十分に生かした人の最高のモデルは、やっぱりイエス様だったというふうに思います。イエス様は自分の時というものをよく知っていたということが、福音書を通して私たち教えられることではないかというふうに思います。そしてその時その時、イエス様は自分が何をするべきか、どこに行くべきか、よく分かっていた。そういう知恵を豊かに持っていたということが言えるんじゃないかなというふうに思います。イエス様は30歳になられた時にバプテスマのヨハネからバプテスマを受けられて、その後公の生涯、公生涯が始まります。そしてイエス様による宣教活動が本格的に始まっていくわけですけれども、その時のイエス様の第一声はこういう言葉でした。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。これがイエス様の最初の言葉だったということが聖書に書いてありますよね。そしてその時にイエス様は時が満ちたというふうに話しております。イエス様の中で今まで満ちていなかった時がついに満ちたという、そういう理解があったということがわかります。そういう理解に基づいてイエス様の行動が始まった、宣教活動が始まったということを私たちは聖書を通して教えられる。 その後のイエス様の交渉外が約3年間続いていきますけども、その前半部分は主にガリラヤ湖を周辺としたガリラヤ地方で弟子たちと共に過ごされたということを言われております。カナという町で結婚式が開かれた時にイエス様は母親であるマリアにこんなことを言ったそうです。女の方、私の時はまだ来ていません。マリアに向かって女の方と言ってますけれども、女の方、私の時はまだ来ていない、その時のイエス様の中にはまだ時は来ていないというそういう理解があったということもわかるんですよね。でもしばらくするとイエス様ある時こういうふうに言われました。人の子が栄光を受ける時が来ました。人の子っていうのはイエス様のことですけども、イエス様ご自身が栄光を受ける時がついに来たという、そういう時の理解をイエス様は持っていたということがわかる。そして十字架にかかられる直前でした。決戦までの園でイエス様がお祈りをしているとき、そしてそのお祈りが終わった後でイエス様は弟子たちに言いました。もう十分です、時が来ました。このようにイエス様が時とどのように向き合っていたのかという点にだけ注目して福音書を読み進めていくときに、イエス様は自分の時というのをよく知っているということに気づかされます。そしてその時その時に自分は何をするべきかというのをよくわきまえている。どこに行ったらいいのか、何を話したらいいのか、ちゃんと わきまえている、そういうイエス様の姿というのを私たちは福音書として教えられるんではないでしょうか。約3年間という短い交渉外だったかもしれませんけれども、しかしその中身は非常に充実した中身のある3年であったということが言えるんだというふうに思います。実に知恵に富んだ人生であったということであります。この知恵をイエス様は一体どこから得たんでしょうか。生まれつき持ってたんでしょうか。そうではないと思います。その知恵はやはりイエス様が日々神と交わる中にあって、神を恐れることの中で神から直接与えられていった知恵だったんではないでしょうか。その知恵が与えられることによってイエス様は今自分が何をするべきか、どこに行くべきか、確信を持って迷いなく動くことができた、歩むことができたという、そういう姿を私たちは聖書を通して教えられる、そんなイエス様の姿から私たち学びたいというふうに思いますね。私たちも機会を十分に生かして歩むためにはこの知恵が必要です。私たちはどうでしょうか。何をしたらいいのか、日々うろうろ今日はどこに行ったらいいのか、本当にその迷うことの多い私たちじゃないかなと思いますけれどもね。本当に今その時その時に何をしたらいいのか本当に悩みます。本当に知恵が必要だと思います。でもその知恵は私たちと神様とのふさわしい関係の中から与えられるということ、私たちが神を恐れるとき、神を神として崇めるときに、その神から豊かにその知恵が与えられるということをぜひ心に留めたいというふうに思いますね。そして本当に与えられた時を、この機会を十分に用いて主のために生きていく、そんな歩みへと私たち導かれていきたいというふうに思います。パウロは続けて私たちが機会を十分に生かさなければならない理由について教えていますけれども、その理由は何でしょうか。16節の後半ですけれども、悪い時代だからですと一言付け加えております。なぜ私たちが機会を十分に生かす必要があるのか、もう一つの理由がありますね。それは悪い時代だからと、そのことがここで教えられている。時代が悪い、だから私たちは機会を十分に生かしていかなければいけないということがここで教えられております。パウロの生きていた時代、またエペソの教会の信徒たちが生きていた時代というのは悪い時代だったのかなという感じがいたしますけれども、でもおそらくパウロの中にはそれとは別に違う時代認識があったと思います。パウロの頭の中では2つの時代があるというふうに意識されていたということが指摘されている。それは今の時代とやがて来る時代、今の時代とやがて来る時代、この2つの時代がパウロの中で意識されていたということが指摘されています。例えばローマ人への手紙の8章18節でパウロはこのようなことを言っています。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。そういうことをパウロはローマ人への手紙の中で8章18節の中で言っていますね。この言葉から感じられることですけど、パウロの中には2つの時代がこう感じられて意識されているということがわかります。一つは今の苦難の時代です。でももう一つはやがてやってくる栄光の時代があるって、この2つの時代認識をパウロは持っているということは分かります。今は苦難の時代、私たちも今生かされている時代は苦難の時代ということになると思いますね。それはサタンが支配する時代、悪が支配する時代ですから、その中に私たち生かされているので、私たちはたくさん苦労しなければいけないですね。本当にたくさんの苦しみを味わわなければいけない。この時代に生かされている限り私たちはいろんな困難を 困難に直面し、いろんな問題を抱えることになる。それを私たち日々体験していることだと思いますよね。でもパウロは言うんですね、この時代がいつまでも続くわけではないんです。やがて来る栄光の時代があるんだということを教えている。それはサタンではなくて神が支配する時代です。それが私たちクリスチャンの希望なんだよということをパウロはそこで教えていた。そして私たちはかつてはこの時代の虜であったと、奴隷であったということをパウロはエペソ書の2章の中で教えていました。2章の2節にこういうふうに書いてありました。かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいましたと。これはかつての私たちの姿ですよね。かつて私たちがイエス・キリストと出会う前の姿、どんな状態だったでしょうか。かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいましたと。ここに救われる前の私たちの姿が描かれております。かつての私たちどんな状態だったか。かつての私たちは罪の中にあってこの世の流れに従い歩んでいた。この世の価値観、この世の思想、この世の考え、その背後にはこの世を支配する霊的な支配者が意識されていますけれども、そのようなものに支配され従って生きていた。つまり私たちはみんな時代の奴隷だったっていうことでしょうね。ところがその後で私たちは恵みによってイエス・キリストによって、救い出された。今の新しい生き方、このような新しい世界、そして新しい時代に組み込まれた、救い出されたんだよということをパウロはそこで教えていたわけであります。それはイエス様によってもたらされた新しい時代と言ったらいいと思いますね。その時代はまだ完全な形として現れていないですね。やがて来る栄光の時代はまだ完成していません。イエス様の再臨の時にそれは完成しますけども、でももうすでにこれは始まっているんですね。そしてその新しいイエス・キリストを中心とする世界、その時代の中に私たちは移されていて、今新しい生き方与えられたんだということをずっとパウロは教えてきた。でもそれでも私たちはやはり今の時代を生きていかなければいけない。そしてそれは極めて悪い時代です。パウロがここで書いてある通りに、悪い時代だからです。この現実は変わりません。どのように私たちが信仰を与えられて、そして新しい生き方を与えられたとしても、悪い時代を生きていかなければならないというこの現実は変わらない。だからこそ私たちは時を十分に生かしなさいと、ここで聖書によって教えられているということを心に留めたいというふうに思います。機会を十分に生かしなさいと、ここで日本語で訳されておりますけれども、この言葉のギリシャ語の元々の意味を調べてみましたところ、この機会を生かすと訳されている言葉の元々の意味は、買い取るとか購入するとか、買い物の時に使う言葉であることが分かりました。そしてその言葉が時とか時代に関して使われる時は、機会を生かす、時を生かすという、そういう訳になるんだということもこう分かってきたんですけども、それをこう調べた時になんとなくスッとこう納得するものがありました。私の心の中で、私たちはこのサタンの支配するこの世の時間をしっかりと買い取って、神のための時間にそれを用いていくということ、それが必要なことではないでしょうか。人間の思いとかいろんな欲望とか、いろんなそういう人間的なしがらみにこう取りつかれているような、そういう時をちゃんと性別して買い取って、そしてそれを神様のための時間として用いていくということが私たちに求められていることではないでしょうか。そのようにして私たちは与えられた機会を十分に生かして、主のために用いていただきたいというふうに思います。そのように励まされていることを心に留めたいというふうに思います。そしてパウロはさらにそのためにもう一つのアドバイスをしてくださっていますので、そのことに最後に心を留めていきたいと思います。それが17節の言葉です。17節の言葉は短いですので、一度皆さんで声を合わせて読んでみたいと思います。3、はい。ですから愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさい。はい、ありがとうございます。やっぱりこの悪い時代の中にあって、私たちが本当に時を、主にあって生かしていくために必要なことは、御心を 悟るということですよね。本当に主の御心がどこにあるのかということをよくわきまえる、理解する。イエス様はまさにそうでした。本当に神の御心をよくわかっていたからこそ、あの邪悪な世の中にあって、さまざまな危険がイエス様、迫ってくる中にあって、本当に的確に確信を持って歩んでいけたのは、やっぱりそれは御心を理解していたからですよね。ですから私たちも本当に時を十分に生かすためにも、私たちの歩みが本当に召されたものとしてふさわしいものになるためにも、御心というものを悟らなければいけない。そのことが最後にここで教えられております。ただその前にパウロは愚かになってはいけないと一言付け加えているという点にも私たち注目しなければいけないというふうに思います。おそらく私たちは愚かになりやすいんだと思うんですね。御心を悟るという面においても私たちは非常に愚かになりやすいんではないかというふうに思います。先ほどは知恵という言葉が出てきましたし、今は愚かという言葉が出てきました。おそらくパウロの中では箴言のメッセージが意識されていたんではないかということが考えられる。どうしてかというと、知恵のあるものと愚かなものの対比というのが箴言の中の大切なメッセージの一つだからなんですね。箴言、旧約聖書の箴言を読むと、知恵のあるものの祝福と愚か者の愚かさ、その惨めさというものが対比で教えられている御言葉がたくさん出てきます。例えばこんな言葉があります。知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな子は母の悲しみとなるですね。わかりやすいですね。知恵のある子は父を喜ばせる、でも愚かな子は母の悲しみであると、そういうふうにこう対比で教えられておりますね。10章1節ですね、今の言葉。10章の14節、こんな言葉です。知恵のある者は知識を蓄える、愚か者の口には滅びが迫るですね。そういうふうにも教えられております。また1章の7節、主を恐れることは知識の始め、愚か者は知恵と訓戒を蔑むって、こういうふうにですね、箴言を後でゆっくり味わっていただきたいと思いますけれども、その知恵のある者の祝福と愚か者のその愚かさというものが対比で教えられている。それが箴言の大事なメッセージの一つですね。でパウロは旧約聖書に非常に通じている人でしたから、このエペソ書の5章18節の17節の御言葉を教えるときにも当然この箴言のメッセージが意識されていたんではないだろうかということは予想されますね。ここにも知恵と愚かさというものがこう出てくるわけであります。聖書が語る愚かな人とはどういう人でしょうか。聖書が語る愚かさとはどういう愚かさでしょうか。それはそれらの人々が神に信頼しないということですね。神を信頼しないことのゆえの愚かさです。知恵は主を恐れることが知恵の始めでしたね。本当に主を恐れるというところから知恵が与えられる。ところが愚かさというのはその主に信頼しないというところが原因です。そして神に信頼しないということは要するに自分自身により頼んでいるということです。自分の力や知恵により頼んでいるからこそ愚かなんです。それが神の前の愚かさなんです。聖書が言うところの愚かさです。私たちも多くの場合知恵を求めながらも知らず知らずのうちに愚かな歩みになってしまうということがあるんじゃないだろうかというふうに思いますね。私たちも多くの場合御心を知りたいと思います。私に対する主の御心はどこにあるのか、何を願っているのか知りたいと思うことがきっと皆さんにもあると思います。でもなかなかそれがわからない、なかなか確信ができないというようなことがあると思いますね。その理由はもしかすると自分中心に御心を求めてしまっているということがあるんじゃないだろうかということを思います。自分がまずいて、自分の人生がまずあって、その自分の人生に対して神様の御心を引きつけてしまうかのような、そんな神様との向き合い方をしているということがあるんじゃないでしょうか。果たしてそこに主に対する恐れというものはあるでしょうか。どこかで自分の力にしがみついている、自分の思いにとらわれている、その中での主の御心を必死にもがいて求めているというようなことが私たちにあるんではないでしょうか。それだとなかなか主の御心が見えてこない、わからないということになりがちではないだろうかというふうに思うんですよね。パウロは実はエペソ書の中でもうすでに主の御心について提示をしていました。エペソ書の1章2章3章の前半部分というのは神様の御心が何かということの説明でした。主の御心の全体像がそこで表されていた。神様はご自身の計画を持っています。そのご計画は救いの計画です。その救いの計画の実現のために 私たちを選ばれたということが一章の中に出てきました。この世界のもとに置かれる前から私たちが主にあって選ばれていたということが最初に出てきたんですよね。メッセージが出てきました。そして私たちは神の子供とされた、イエス・キリストによって神の子供として御国を受け継ぐものになったんだと、もう神様の計画の全体像があって、その計画の中で私たちが召し出された。そして天上にあるもの、地上にあるものが全てキリストにおいて一つになるという、そういうようなことも語られていました。さらにその計画の実現のために私たちは召し出され、私たちは新しい一人の人に作り上げた。二つのものの隔ての壁を打ち壊して、キリストが平和となってくださって敵意を廃棄し、隔ての壁を打ち壊して二つあったものが一つになった新しい人ができた。それは教会を表していますけれども、その教会はキリストの体であり、そして神の家族であり、神の御住まいであるということを教えてくださった。そしてその教会を通して神の御心が実現していくということをずっと1章、2章、3章で教えてきたんですよね。つまりもうすべて御心は示されているんですね。神様のご計画の全体像はもう明らかにされている。その上で私たちに求められていることは、その御心を悟るかどうか。ここに悟るという言葉が出てきますけれども、これは単に知的に知るとか理解するということ以上のもっと深い意味が込められている言葉です。それは納得するとか、心から同意するとか、あるいは実践するとか従うとか、そういうことも含んでいる、そういう言葉ですけれども、私たちも単に知的に頭で理解する知るというだけではなくて、本当に御心を悟ることが求められているんじゃないでしょうか。本当に心からそうだそうだとうなずきながら、同意しながら、本当にその通りに生きていきたいと、そう願うということを実践するということを、そういうことが私たちに求められているんじゃないかなというふうに思います。私たちは自らの人生の計画たくさんあると思いますけれども、そのご計画の前にまず神のご計画があるんだということを認める必要があると思いますね。そしてその神のご計画の成就のために、私たち一人一人が召し出された、私たち一人一人が救われた、そして神の子供とされた、そしてここに教会があるという、その神様の御心の全体像というのを本当によくわきまえていないといけない。その中にあっての私たちそれぞれの人生であり、御心であるということを、ぜひ今日の御言葉を通して覚えるものでありたいというふうに思います。皆さん一人一人が主の御心の実現のために選ばれたという、そういう理解を皆さん持っているでしょうか。そして皆さんを通して主は何か御心の実現を願っている、成し遂げたいと願っておられるということを皆さん意識しておられるでしょうか。必ず何かあるはずなんですね。皆さん一人一人を通して神様がなされたいと願っている、それは神様のご計画の成就のために必要なことですね。それは小さなことかもしれない、でもそれは大切な一部です。そういう一つ一つの神の御心というものを私たちしっかりと受け止めて悟って、そしてその神様にお従いしていくものになりたいというふうに思います。主の御心を理解し、そして忠実に仕えるものとならしていただきましょう。主よ御心をなさしめたまえという祈りを、私たちは心からの祈りとして続けていきたいと思います。お祈りをいたします。愛する神様、本当にこの悪い時代の中にあって、本当に私たちはすぐに足元を奪われたり流されたり迷ったりつまずいたりする弱い私たちでありますけれども、しかしそのような私たちであっても、あなたは絶えず御言葉を通して励ましてくださり、支えてくださり、どのように私たちが歩んでいくべきかを示してくださる方であることを覚えてありがとうございます。本当に神様、あなたの御心の全体が見えないような私たちでありますけれども、どうぞあなたの御心を悟ることができるように、よく知恵を与えてください。そして時を十分に生かして、あなたのために、あなたの栄光のためにお仕えしていくことができるように、私たちの意味を整えてくださいますようにお願いいたします。御言葉を心から感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。 Thank you.